どうも、大魔王でございます。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますよ。火曜日の朝です。日曜日収録のはずなんですけどね、火曜日の朝なんですよね。いやー、なんか、ダメですね、本当はね。いや、日曜日お仕事がありまして、帰ってきたの何時ぐらいだったかな ?9 時とか、そんなもんだったのかな。でそこから、大好きな黒ビールを飲み始めまして、ビールを502本、352本とか飲んだら、もう完全にやる気がなくなってしまいましてね。やる気というか、まあ気力がなかったですね。で、結局、このまま、収録はちょっとできないということで、まあガーガー寝てしまいまして。で、月曜日はまた朝からお仕事だったんですよね。で、まあどのタイミングで撮るか、月曜日の朝に撮るのはなかなか厳しいし、朝まあまあ早く出るのでね、だと月曜日の夜に撮るかとも思ったんですけど、まあまあ結局今日火曜日の朝に収録ということになってしまいましたね。まあまあいいんですけどね、別に誰も待ってないし、いや、待ってる人がもしいるんだとしたらメールとかツイッターとかね、いろんなところで私は待ってるぞ。私の、それは祈ってますだから待ってるじゃないんですけれども、まあ、待っててほしいし、待っているなら反応が欲しいところではありますけどね。さて、先日、藤子不二雄 A 先生、安孫子素雄先生がですね、お亡くなりになられたということで、88歳なので、まあ、大往生とは言えると思いますけれどもね、もうずっと元気にされているって感じがあったので、なんかね、すごく残念ではありますけれども、藤子不二雄という作家の名前を聞いたときに、まあ皆さんが普通に思い出すのはまあドラえもんでしょうね。まずはね。で、やっぱりね、みんなが思い出す作品のほとんどが藤子 F 不二雄先生の作品なわけですよ。ほとんどがですよ。もちろん、安孫子先生の作品もたくさん、おばきゅうなんかもそうですしね。漫画道は確か共作でしたけれども、やっぱりドラえもんとかエスパーマミとか、結構その表に出てくるアニメ化されてる作品は、藤本先生、F 先生の方が多いんですけれどもね。安孫子素雄先生も、まあ、プロゴルファー猿であるとかですね。服部くんも安孫子先生なのかな。だから、もうどっちも、もうスーパーヒット作家であることは間違いないんですけど、何せドラえもんがありますから、F 先生にはね、パーマンもありますしね。すごくその、21エモンなんかもそうですよね。だからそういう作品がある中で、どっちかっていうと、ダークヒーローみたいな感じのが多いのが、やっぱり安孫子先生、笑うセールスマンとかね。まあ、太郎が来るとかね、ブラック紹介変起郎とかね、僕はそのあたりが非常に好きなんですけれども、なんか、藤子不二雄なのに、特に A とか F とか言ってなかった時期、僕たちの子供の頃は、なんでこのドラえもんの反対側にマタロウが来るがあるんだろうとか、もうそういう、なんかすごく作風が違う感じっていうのに戸惑いましたけれども、実は別の先生だったんだということで納得が。行くようになりましたよね。いや、だから安孫子先生の作品でもしかしたら今や一番有名なのは笑うセールスマンなのかもしれないですけれども、まあここ最近書いてらっしゃったのか、どういうものを書いてらっしゃったのか知りませんが、やっぱり古くからね、あの笑うセールスマンっていうのはもともとあれなんですよね、黒いセールスマンっていうタイトルだったんですよ。黒いセールスマン、まあ、その頃知らないですけど、ギミアブレイクっていう大橋巨泉さんがやってた番組がもう、どれぐらいですか ?1989 年とかそのあたりだと思うんですけどね。確か大学生ぐらいだったと思うので。その頃にアニメ化最初にされて、そのギミアブレイクという番組の中のワンコーナー、 なんか5分のアニメコーナーみたいな感じで始まったのが笑うセールスマンで、そのアニメ化の時に笑うセールスマンと解体されて、あの形になったんですけど、まあ、ある意味最大のヒットかもしれないですね。未だに少し前に、新たなシーズンでアニメ化もされましたし、パチンコ台とかにもなりましたしね。すごくヒットした作品だと思いますし。まあ、藤本先生とは、まあ、早くに、もうコンビ別れをして、それぞれ藤子 F 藤子、藤子藤尾 A ということで、別れて作品を作り続けるということにはなられましたけど、まあ、やっぱり盟友だったとは思いますしね、向こうに行って二人で酒でも飲んでいただいて、新たな教作を向こうに残していただければ僕が行った時には読めるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいところではあります。いや、本当にいろんな作品をありがとうございます。影響はやっぱり受けてると思いますよ。そういう人たちの影響っていうのはいろいろ本当にあるんだと思いますので、皆さんの中にもきっと藤子不二雄 A の影響を持って生きられると思いますので、阿鼻子先生、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今日もここからスタートです。大魔王のお風呂ラジオ。さあ、カムカムエブリバディが終わってしまいましたね。いや、チョヤンがあってね、でその後何でしたっけ、天気の子じゃないや、なんかありましたね、見なかったんですけど、でカムカムエブリバディが始まる時にですね、まあそもそも上白石萌音ちゃんが出るっていう時点でもう絶対見る気だったんですね。でまあ深津絵里さんも昔から好きですし、川井里奈ちゃんも好きなので、見始めるということを決めてる、したわけですよ。で一つ前のやつは結局録画のそのハードディスク容量の関係で1話も見ずに終わってるんですよね。これまあ見始めれば面白いのかもしれないですけど、見ないで消しちゃったので、もうこれは後悔も何もないわけですけど、まあ、カムカムは絶対に見ようと思ってたら、いやー、結果素晴らしかったですね。なんか、前にもこの番組でその話をしてると思うんですけども、やっぱり一人の人の30年とかを描いているんじゃなくて、なんせ100年を描くので、しかもヒロインが3人いるので、どんどん進んでいくんですよ、話がこう落ち着いた感じじゃなくて、もうパンパンパンパン次のことに進んでいくんですけど、それに慣れちゃったんですよ、すごくそのペースにね。だから例えば誰かが亡くなるっていう時に、亡くなるシーンをすごくじっくり描くのが今までの朝ドラだったと思うんですよね。だからもう病床に伏していて大丈夫大丈夫みたいなことをがあるのが今までだったのが、なんかナレーションで何々さんはその後静かに行きましたみたいな、そんな感じのが流れていくんですよ。それでそういうそのナレーション処理みたいなものがなんでこんなあっさりしてるんだろうっていうことも一番最後に分かってくるという。あ、ちなみにこの後カムカムエブリバディまだ見てないんだ、録画してるけどっていう人はネタバレをふんだんにこれから喋るのでもう今週のお風呂ラジオは聞かなくていいかもしれないんですけど、最終的に日向川井里奈ちゃん3人目のヒロインが、まあ、最終58歳ぐらいに多分なってるんですよね。僕よりいくつか上、4つ、5つ上ぐらいの方なので、その 方が NHK でラジオの英語講座を始めて、で、そのテキストを読んでいるのが城田優さん演じる英語講座の相方なわけですけど、その人のテキストだったんですよね。自分のおばあちゃんから今までの物語、この100年の物語を日向が作ったテキストに沿って、相方である城田優さん演じる、お名前忘れてたけど、役名をね忘れちゃいましたが、その外国人の方が全部読んでいくという英語講座だったわけですよ。僕たちは半年間実はラジオの英語講座を見さされていたわけですよね。だからもともとラジオが、ラジオ放送が始まった日に、安子という一人目のヒロインが生まれ、そして一番最後に、日向、河合里奈ちゃんのテキストで、その最初の物語からずっと半年間、ラジオの英語講座というものが、そのなんていうのかな、物語の中でいろいろキーになってる。で、ジャズだったり、ルイ・アームストロング、日向の道を、オン・ザ・サニー・サイド・ストリートっていうタイトルですけど、日向の道を歩こうみたいな、そういういろんな伏線っていうものがズワーッと張ってあって、それがもう見事に回収されていくんですよね。で、伏線回収っていうのは、あからさまじゃダメだと思ってるんですよ、僕は。どっちかっていうと。で、さらりと伏線回収されて、あ、あそこのあれこうだったんだって、頭じゃなくてなんか体で感じるようなものこそが伏線回収のいいものだと思うんですけど、今回のカムカムエブリバディって、もう、ドーン、ドーンって音がするように伏線を回収してくるんですよね。で、ものすごいこう、まあドラマだから、それでいいんですけど、そんな偶然ないやろ、みたいなことだらけなんですよね。岡山のその雑物屋というか、道具屋さんみたいな赤西さんが、京都に引っ越していて、つまりその疎開をして、で、その疎開先でお店をやっているところに、娘さんであるルイさんが家とお店を構えるなんて、もう偶然じゃ考えられないようなことじゃないですか。安子のお兄さんのサンタというね、浜田岳さん演じるサンタがですね、現れるわけですけど、もうずーっと何十年も現れてなかったのが、たまたま孫である日向の目の前に映画関係者としてダンサーとして現れるとか、まあいわばご都合主義の塊なんですけど、もうそのドラマであるご都合主義っていうのが気持ちよくなってくるんですよね、ここまで来ると。で、一番最後の最後が、日向が子供の頃に初恋の相手だった外国人が実はそのラジオの英語講座の相方さんだったなんて、こんな偶然あるわけないじゃんみたいなことが、まるでドラマじゃないかっていうドラマなわけですよ。そこがね、ものすごくこう、だんだん気持ちよくなってきて、え、そこ回収しに来んのと。で、そのラジオの、英語講座の講師をお願いしたいって言ってきた人が、今野真昼さんなんですね、女優さんね。で、今野真昼さんは、そのおばあさんである安子が、幼いルイを連れて、人ん家の前で、その英語講座を聞くと。そしたら、その家の人が、あんた何してんのと、いやいや、ごめんなさい。それでそこで栄養失調で倒れちゃって、助けてもらって、っていうところの奥さんが今野真昼さんなわけですよ。で、つまりその人の孫だと言うんですよね。まあそれは詳しくは語られないんですけど、なんか英語講座をなんか知らない、お母さんと娘さんと一緒に聞いていたらしいとか。で、そこはもう日向にも明かされないわけですよね。日向が それは自分のおばあちゃんとお母さんの話なのだということは気づかないまま話は進んでいくわけですよ。だからもうそんなとこを回収しに来るのかと。素晴らしい物語でしたね。なんかそれが違和感ないというか嫌な感じがしないっていうのがすごく良かった気がしています。だから僕一つ後悔というかね、やっぱりもうちょっとこう自分で何とかするべきだったなと思うのは、朝の連ドラが終わると朝一という番組が始まりましてね、花丸大吉さんと鈴木アナウンサーかな、女性の方で、この方たちが朝ドラを見て受け込めをするわけですよ。今日のあれでしたねとか、もうアナウンサーさんが泣いていたりとかして、ところが僕の録画はこのカムカムエブリバーで朝の連ドラのみを録画する状態になっているので、おはようございますって言った途端に切れるんですよ。だから何言ってるかわかんないんですけど、たまたま生で見れる機会がある時に生で見てたら、すごくこう、まあ、アナウンサーさんが泣いてて、花丸大吉さんもいやーこれどうなるんだろうねって言って、まあまあひとしきりその話をするので、朝ドラ受けが相当大事な、まあまあ途中で分かってたんですけど、まあ録画設定の変更とかよく分からないまま、結局そのままでしたね。やっぱりプラス5分ぐらい撮っときたいですよね。昨日月曜日からちむどんどんですか、沖縄のやつ、どこまで見るか分かんないですけど、とりあえず録画予約始めたんですけど、まあ今日たまたま起きてて、1話はねまだ見てないんですけど、2話も見ずに、受けだけ見ましたね。13分ぐらいまでラビットにしてたんですけど、受けだけ見ようと思ってね。まだ物語が始まったばかりですから、泣いたりするような要素は多分ないんでしょうけれども、今日は大吉さんがコロナ感染か何かでお休みになられてましたが、花丸さんと鈴木アナウンサーで今後どうなるんでしょうねみたいな話をされていまして、やっぱりあそこの部分は結構必要だなと思ってね。ちむどんどんはどんな物語になるか、ちなみにあれですよ、夕方にやってるじゅんちゃんの応援歌の再放送、こちらも見てるっていう話は存在しておりますが、じゅんちゃんの応援歌の後っていうのがね、今まではなんかね、オープニング、トゥトゥン、タンタンタンタンタンとかでオープニングが入る、なんかニュースの番組だったんですけど、この4月から、受けが入るようになったんですよ。だから、終わると同じです。ツーショット、ワイプで切ったツーショットのアナウンサーさん2人なのかな？いやー、懐かしいですね。ブツッと切れるんですけど、こっちも、録画は。これは多分朝の連ドラから朝一の受けが番組受けがいいわけですよ。同じ言葉ですけど、視聴者受けがいいわけね。すごくそこの部分が話題になってるから、夕方もそうしようってきっとなったんだろうなと思って見てるんですけどね。いやー懐かしいですね。ぶつんですけど、そっちの受けもちょっと見たいかな。まあ、純ちゃんの応援歌も結構な佳境に入ってきていますので、あと、1週間、2週間ぐらいでは終わるんだと思うんですけどね。ただ、あの夕方の時間っていうのが、相撲放送が始まったり、国会中継が始まったりすると、一発で飛んじゃうので、野球とかでも飛んじゃいますしね、甲子園とかね。うん、だから、どれぐらいで終わるかわからないですけども、また純ちゃんの応援歌の次の朝ドラの再放送が何かも期待していますし。まあ、ここ最近全然ね、それこそ、おちょやんの前っていうのは全然朝ドラって見てなかったですし、急に朝ドラ熱が上がってきていますけど、ちむどんどんの話を二度としなかったら、僕はもう見てないんだなと、考えていただければと思います。やっぱりね、関西政策の方が合うんですよ。やっぱり。 はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。短いものを一つ選びました。すごく短いので早く終わりたいと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は吉川英治先生の辞書のすすめ、先週ね、モーパッサンの自殺者の手記みたいなのを読んだらもう大変気持ちが沈んでしまったので、辞書を進めてるだけだからこれならいけるだろうと思ってこれを読んでいきたいと思います。とかく現代人はまだ辞書辞典などを本当に自分の頭脳に仕切っていない。そのくせ今ほど辞書の領書が僕らの書家にその選択の自由を豊かにされている時代もないのだが、なお遅れているのはよくその辞典を使い生かすこちらの頭の方にあると思う。一つの理由はその習慣づけが足りないのである。すぐ辞典を引く、またすぐ辞書に問うてみるという日常の習性が日本人には至って少ない。バカな話である。自分の書家にちゃんといつでも何でも聞いてくれと言わんばかりに輝いている両子両友の辞典を置き忘れて、わからぬことをわからぬままによそへ向かってうろうろしている愚をよく自分に見出すことがありはしないか。いや、人事ではない。私たちのような書斎人と言われるものすら、まあまあそんな非文化的なトロをやって後から辞典に見出して人知れずよく苦笑する。辞帳を覚える。一冊の良い辞典を備えれば、数十冊の、いや、数百冊の雑書も不要になるかとさえ思われる。それほど辞典のエキスは濃密なのだ。私などは独学をやってきたので、一頃の青年期には良い辞書も少なかったし、また容易に買えなかった。そこでたまたま古本の辞典でも手に入れると、辞典の初めのあ行やい行から、辞典を読んでしまったりしたものだった。今はいい辞典がありすぎるのか、学生書士のそれの引用度を見ていると、いかにもせっかくな恩恵を十分に生かしていない。もったいない。惜しまれる。辞典は自己の脳細胞そのものの一部であることをうっかりしている。この大切な鍵を持ち忘れていたんでは、自分の天文のドアを開くことも無理である。はい。昭和35年。辞典ね、持ってないですね。いや、国語辞書辞典とか、まあ、家にはあるんでしょうけどね。うちの父親が使ってたやつとかまだ残ってるんだろうなと思いますけど、開かないですよね。今はスマホで Google ですよね。でもね、どうだろう。例えば貴族のたしなみの相方である岩橋くんなんかは、もう調べ物は極力しないみたいなことを前言ってましたよね。 調べちゃうと、そこで、良くないというか、なんか自分で考えることを忘れるみたいなことを。で、僕はどっちかっていうと、どんどん調べるタイプ。調べて、そこからこの吉川英治先生が言ってるように、調べてその知見から、また覚えてその次の知見に行くみたいなところがあるんだと思うんですよね。だから調べるんです。所詮 Google ですからね、辞書辞典と呼ぶわけにはいかないのかもしれませんけど。で、いろいろを調べるときに、辞書でもそうだと思うんですけど、そうだ、なんたらかんたら調べたいって思うじゃないですか。で、次の瞬間には何を調べようと思ってたか忘れるって、ないですか？僕はしょっちゅうなんですけど、もうすぐ忘れちゃうんですよ。こうやって何か喋っててね、お風呂ラジオのネタだってそうですよ。何々の話したいなと思って、トークテーマ、メールテーマにそれを入れておきたいなと思っても、それが仕事中だったりとか、運転中だったりとかして、で、後にメモに残そうと思ったら、なんだっけってなると。だから、覚え書きは僕も覚え書きなわけですよ。今回は、なんだっけ、巨匠と、最終回、紛失ですね。今回のテーマはね。だから紛失の話はこの後することになります、エンディングで。巨匠の話はしましたね。最終回の話もしましたね。で、他にも多分ね、話したいことっていうのはなかったわけではないんです。あるんです。いっぱいあるんですけど、忘れてるので、急に思い出したら話するけどっていう感じなんですよね。まあ、もともとそういうメモも一切なく、まあ、そもそも原稿も置かずに話を始めるのが僕のラジオのスタイルなわけですけど、だんだんそうはいかなくなってきたってことでしょうかね。調べ物っていうのは特にそうですけど、今思ってたことをもう次の瞬間に、スマホ開いた瞬間に忘れてたりするので、まあ、それは僕だけのことではないと思いますので、皆さんそうだとは思いますけれども、調べたいことはすぐ調べていくという。辞書辞典は持ってなくても、スマホがそのさらに大きい自分の脳みそだと思って調べていくのが基地なのではないかと僕は思っていますけれどもね。はい。ということで、6ページの短いものでございました。また来週も何かを読んでいきたいと思います。大魔王のオーロラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
大魔王ラジオチャンネル。
はい、ということでね、これね、多分紛失ってこのメールテーマに書いてなかったらもう多分喋ってない。すごくミニマムな小さい話ではあるんですけど、この間その土日の仕事がありましてね、で日曜日の朝が早かったもんで、もう泊まりだったんですよ。土曜日にセッティングをして、で、できるとこまでやって、日曜日朝早くから、セッティングの続きをやって本番を迎えると。もう夕方ぐらいには終わる仕事だったんですけれども。で、ホテルに泊まりまして、そのホテルがね、まあ、ホテルにいっぺん入って、コンビニに行って、酒とつまみを買って部屋に戻ろうと思ったら、ロビーにビールと焼酎とハイボールと、あとアイスクリームが、もう食べ放題飲み放題だったんですよ。で、飲む人はどうもそこのホテルのロビーラウンジみたいなのがあって、そこでもう自分で入れて飲むみたいなことをやってらっしゃいましたが、僕はもうすでに黒ビール買って部屋に戻るところだったので、あれこれ全部タダなんだと思って、ハイボール一杯とアイスクリームだけしっかりちゃっかり取って上がりました。まあまあ、そもそも遅かったんですよね。セッティング終わったのが10時過ぎで、すぐ近くのホテルだったんですけど、ホテルに入ったのが10時半ぐらいですかね。10時半ぐらいだったと思います。で、その食べ放題はないのか、飲み放題だね。まあ、アイスクリームがあるから一応それは食べ放題か。うん、そのサービス自体が23時までだったので、まあ、どんなに頑張っても、10分20分なんですよ。僕自身がそれを享受できるのが。だからもういいやと思って部屋に戻って飲んだんですが、そのエレベーターを上がっ って、ウィーンってエレベーターが開いて、そしたら目の前になんかね、スーツ姿なんだけど、すごくこう、まあ、ネクタイも外れてて、ボタンも外れてて、すごくこう、気乱れたような感じのおじさんですね。いくつぐらいの方かな、実は僕とそんな変わらないのかもしれないですけど、まあ、おじさんでした。それがもうなんかうろうろしてるんですよね。どうしたのかな、この人と思って、酔ってるのかな、とか思って、そしたらなんか、ガタガタ、してる部屋がありまして、僕の部屋の前の部屋、僕の部屋はシングルなんですけど、前の部屋は何人か多分泊まられてるような部屋だったんでしょうね。で、さっきの人が僕の後ろついてくる形で、その正面の対面の部屋に入るような感じで、ああ、そこの部屋を探してたのかなと。自分の戻る部屋が分かんなかったのかなとか思ったら、財布をなくしてしまって、みたいな。仲間に。そんなのすぐ見つかるよとか言ってんだけど、まあ、なくした方はそんな楽観ではいられないですよね。どこでなくしたかわかんない。もう多分本当にお酒に酔っている状態だったんだと思います。おそらく部屋にみんな帰られて、財布がないって言って後から行くって言って戻ってこられたんじゃないですかね。よくわからないです。財布がって言って。そりゃ、まあ酒飲んで気乱れてる状態以上に憔悴しますわな。財布なくしてるんだから。で、もう仲間たちはもうそんなんすぐ見つかるわみたいな感じですから、もう取り合ってくれない感じなんですよね。あれってやっぱり、すごく温度差が出ますよね。当然ですけど。なくした人に親身にならない。まあ、それが、全員がシラフだったら親身に戻ってくれるかもしれませんけど、なんせ、多分、皆さん酔ってるんで、お前の財布なくしたなんか知らんわっていうことなんじゃないですかね。わかんないけど。その後どうなったかわかりません。僕は部屋に入って酒かっくらって寝たので、よくわかりませんけど、でも、そういう紛失って、ショックというか、しんどいですよね。僕も財布をなくした経験はあるんですけど、自転車で走ってて、友達と自転車乗りに行ってたんですよね。自転車でみんなでこの辺走ろうっつって走ってて、多分コンビニに寄って、でなんか荷物を整理してる時におそらく僕はその財布を出して整理をして、そのコンビニの前のなんかにポンと置いたんですよ。置いたのに戻してないんですよね。もう10年以上前の話ですけど。で、自転車でそのまま走って、その後何かを食べようかなんかになって財布出そうと思ったらないみたいな感じですね。ポケットじゃなくて自転車乗ってたからカバンに入れてたんですよ。まあ僕、そもそも財布をポケットに入れる習慣がほぼないですけど。で、その後近所の警察署に行って、そしたら、ありましたよ。届けられてまして。何か、お年寄りの方が持ってきたということで。そのコンビニには戻ったんですよね、確か。確か財布ないってあそこで置いたんじゃないかと思って、戻ったけどなくて、で、警察行ったら、警察に届いていて、あれめんどくさいですよね。いくら入ってましたかとか。財布の中に正確にいくら入ってるかとかみんな覚えてます？僕今自分の財布にいくら入ってるか覚えてないですよ。1000円なのか2万円なのかわかんないですね、正直ね。最近は特にね、キャッシュレス支払いとかが多いから余計に現金がいくら入ってるかわかんなかったりするんですけど、そういうこと聞かれたりとか。まあ、免許証で名前でとかで普通わかると思ってたら、細かいことまで聞かれましたね。こっちのポケットにキャッシュカードがあって、クレジットカード2枚入っていまして、とか、小銭入れの中に、例えば飲み薬が入ってますとか、そういう細かい、その当時は飲み薬飲んでないですけど、まあ、例えばね、そういう細かいことで合致したポイントが多いと、じゃあ返しますってことになる みたいですね。で、届けてくれた方にご連絡したいんですけどって言ったんですけど、いや、名前を名乗らずに帰られましたということで、よくわからなかったんですが、まあ、その時に思ったのは、世の中捨てたもんじゃないなと。財布をわざわざ盗みに来るやつもいれば、落ちてた財布を、もちろん全く手をつけずに届けてくれる人もいるわけで、だからそのホテルでね、路頭に迷っていたおじさんの財布もきっとどこかに届いているんだと僕は信じたいですけどね。わかんないけどね、どうなったのか。あの時のホテルのおじさんたち、まあ一期一会なので、二度とお会いすることはない。二度とお会いというほどお会いもしてないんですけどね。パッと見て路頭に迷ってんなと思っただけなので、きっと戻ってきていると。あれ、本当現金は最悪抜かれてもいいけど、めんどくさいから本当にクレジットカードとかを置いといてほしいなと思いますね。カードとかもたくさん入っててさ、何入れてるか分かんなくなったりするので、やっぱりシンプルにいた方がいいですよね、あれね。クレジットカードも含めてね。そんな気がいたします。はい、ということで、きっと他にも話したいことはあったと思うんですが、まあ毎週そうなんですけど、忘れたものはもう二度と忘れてる場合と。で、よくあるね、この話しましたっけっていうの、本当に分からなくなっているので、話したか話してないかも含めて、今後も、またこの話してるんだな、大魔王と思われても、それでも突き抜けていこうと思いますので、またこれからもよろしくお願いします。2022年新年度もよろしくね。はい、ということで、また来週お会いしましょう。あったかくなってきたんで、汗ばむ体のためにタオルを持ち歩きましょうね。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。